心よりお祈りさせていただきます。最初の人間アダムとエヴァは罪を犯す前、悩み、病、痛み、叫び、死などの苦しめる一切のものが存在しない平和で幸福に満ちた日々を送っていました。しかし罪を犯してからというもの、これまでの完全な状態は一変して、至るところに罪の結果が見られるようになりました。アダムとエヴァが罪の結果を目の当たりにし、自分たちには死という運命が待ち構えているということを知ったとき、二人はどれほど深い悲しみを味わったことかと思います。その後、死は誰一人として避けることのできないものとなりました。しかしそのようなアダムとエヴァに対して希望が与えられました。エレン・ホワイトは人類の曙の上巻58ページに次のように書いていらっしゃいます。アダムとエヴァは大きな罪を犯したにもかかわらず、サタンのなすがままに放任されてはいないという保証が与えられた。神の御子が彼らの罪をあがなうためにご自身の命を提供されたのである。罪を犯したアダムとエヴァのために身代わりとなってくださるイエス・キリストによる救いが約束されたのです。同じく人類の曙の上巻59ページには次のように記されています。人間を創造なさった神の御子は人間をあがなうことがおできになるのであった。アダムの罪が不幸と死をもたらしたように、キリストの犠牲は命と不死をもたらすのであった。聖書の中には次のような言葉があります。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命で、罪の傾向を持って生まれた人間は皆、罪のために滅びる運命にありました。しかし、そのような人類のために、イエス・キリストは身代わりの死をもって、人類に救いを与えてくださったのです。よって私たちは、イエス・キリストによって希望が与えられています。イエス・キリストは私たちを死から命へと移してくださるお方です。誰でも自らの罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるならば救いを得ることができると聖書は告げています。聖書の一番最初の創世記には人間がどのようにして創造されたのか、人間がどのようにして作られたのかということについて、次のように記されています。主なる神は、土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。神様は人を土の塵から作られ、その花に命の息を吹き入れられました。そして人は生きたもの、活動をするものとなりました。一方神様が人から命の息を取り去られるとき、残るのは土の塵であると聖書は述べます。ここで聖書を開いてみたいと思います。旧約聖書の詩編146編の4節です。聖書の真ん中ぐらいのところになりますが、 詩編146編の4節をお読みいたします。口語訳の聖書をお持ちの方は877ページになります。新共同訳聖書をお持ちの方は986ページになります。詩編146編の4節をお読みいたします。聖書には次のように記されています。詩編146編4節です。その息が出ていけば彼は土に帰る。その息が出ていけば彼は土に帰ると記されています。聖書は死の状態のことを土に帰るという言葉で表現しています。さらにこの詩編から後ろの方になりますが、伝道の書、新共同訳の聖書ではコヘレトの言葉となっていますが、伝道の書コヘレトの言葉12章の7節を次にお読みいたします。口語訳では932ページ、新共同訳では1048ページになります。伝道の書もしくはコヘレトの言葉12章の7節には次のように記されています。塵は元のように土に返り、霊はこれを授けた神に返る。塵は元のように土に返り、霊はこれを授けた神に返る。聖書は土から作られた人間は土に返ると述べています。そして霊は神に帰ると述べていますが、霊、それは言い換えますと息です。これは神様に帰ると述べます。よって聖書は人の死後、霊魂というものは存在していないということを私たちに教えています。聖書にはさらに次のような言葉もあります。死者は何事をも知らない。彼らはもはや火の下に行われるすべてのことに永久に関わることがない。死者は何事をも知らない。彼らはもはや火の下に行われるすべてのことに永久に関わることがないと記されています。死はこの世と全く関わりを持つことにはならないものであり、死が無意識の状態であると聖書は述べています。このように見ていきますと、聖書という書物は死ということ、この大切な死というテーマについて私たちに述べていることがわかります。旧約聖書の一番最初の書簡であります創世記三章というところには、蛇に変装しましたサタン、悪魔が、最初の人間、アダムとエバのエバに向かって、あなた方は決して死ぬことはないでしょう。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。と言ったことが記されています。この悪魔、サタンの言葉は、明らかな嘘でした。悪魔サタンの最初の嘘は死に関するものであったことを聖書ははっきりと述べています。なぜならば、神様は前もって善悪を知る木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときっと死ぬであろうと、このようにおっしゃっておられたからです。神様は食べると死ぬとおっしゃったにもかかわらず、悪魔サタンは全く反対のことを言いました。決して死ぬことはないとこのように言ったのです。 エバは神様の御言葉を信じようとはせずに、悪魔サタンの言葉を信じて堕落しました。エレン・ホワイトは各時代の大総統の下巻281ページに次のように書いていらっしゃいます。アダムに向かって服従することなしに命を約束したのは大欺瞞者サタンだけであった。そしてエデンの園で蛇がエバに言った、あなたは決して死ぬことはないでしょうという言葉は、霊魂の不滅について語られた最初の説教であった。このように述べていらっしゃいます。サタンは霊魂不滅の思想を通してこれまで多くの人々を惑わしてきました。そして今もこれからもこの考えを持って人々を惑わそうとしています。一般に人は死んだら天国に行く、天国から見守ってくれているという言葉を耳にいたしますが、人は死んだら天国に行くと聖書に記されているのでしょうか。聖書には決して死んだら天国に行くとは記されていません。聖書は人は復活の時まで眠っていると述べています。聖書の中にイエス・キリストが亡くなったラザロという人について次のようにおっしゃった言葉が記されています。私たちの友ラザロが眠っている、しかし私は彼を起こしに行く。このようにイエス・キリストはおっしゃいました。ラザロの死の状態をイエス・キリストは眠っている、眠っているとこのようにおっしゃったのです。さらに聖書の中にルカという人がステパノという人の殉教について記しているところには、彼は眠りについた、彼は眠りについたと、やはりイエス・キリストがおっしゃったと同じように死のことを眠りというふうに述べていることがわかります。聖書は死は眠りであると述べています。眠り、それはすべての活動の停止を意味し、無意識の状態を意味し、この世との関わりは全くないという状態のことを述べています。よって聖書に照らしてみるときに、人は死んでも魂は生き続けているというこの考え方は聖書の教えているものではないということを知ることができます。これは明らかに悪魔サタンの誤った考えが私たちのうちに入り込んできているということを知ることができます。エレン・ホワイトは各時代の大総統の下巻の304ページの中に次のように書いていらっしゃいます。死んでも人には意識があるという教え、特に死んだ者の霊が生きている者に仕えるために戻ってくるという信仰は、近代心霊術、行進術への道を備えたというふうに書いていらっしゃいます。霊の行進、あるいは亡くなった人の声が聞こえるなどの心霊術と呼ばれているものは、悪魔、サタンが巧妙な方法を惑わして私たちを神様から遠ざけようとしている誤った考えです。これは大変危険なものですので、十分な警戒が必要であるということが言えます。聖書には、先民をも惑わす、神様を信じている人々もサタンは惑わそうとしていると述べていますので、神様を信じているからと言っても決して油断はできません。霊の問題、あるいは死の問題は、サタンが特にそこに力を注いでいるところです。 では、この悪魔サタンの惑わしに合わないためにはどうしたらよいのでしょうか。聖書の中にイエス・キリストが悪魔、サタンの誘惑に合われたときに、それに対してどのようにお答えになったか、そのことが次のように記されています。イエス・キリストは、聖書にはこう書いてある。何々と書いてあると聖書の御言葉によって悪魔、サタンに立ち向かっていかれました。私たちの信仰というものは常にこの聖書、神様が語られた御言葉に基づいたものでなければなりません。多くの人々が信じているから、昔からずっと言われているから、一般的に受け入れられている考えだから、などの理由で私たちが自分の立場を決定してしまうということは大変危険なことです。私たちは常に聖書、この御言葉は何と言っているのか、聖書にはどのように記されているのかという聖書の語る御言葉に耳を傾けることによって初めてそのことが正しいものであるのか、間違っているのかということを知ることができます。謙虚に聖書が語っていることに耳を傾けて、祈りの中で一つ一つの聖書の御言葉を学び調べていくというこの作業を通して、初めて御言葉のうちに真理があるということに気づかされていきます。エレン・ホワイトは、観難から栄光への上巻279ページの中に次のように書いていらっしゃいます。パウロは、テサロニケの信者たちに宛てた第一の手紙の中で、死の本当の状態を彼らに教えようとした。死んだ人は眠っているのだ。無意識の状態にいるのだと彼は述べて、先ほど聖書朗読の時に読んでいただきましたテサロニケ人への第一の手紙4章の13節から18節までをお読みしたいと思います。口語訳のページでは新約聖書の後ろの方の322ページになります。新共同訳聖書では377ページになります。このテサロニケ人への第一の手紙というところは、パウロという人が書きました。テサロニケ人への第一の手紙、4章の13節からお読みいたします。兄弟たちよ、眠っている人々については、無知でいてもらいたくない。望みを持たない他の人々のように、あなた方が悲しむことのないためである。私たちが信じているように、イエスが死んで復活されたからには、同様に神は、イエスにあって眠っている人々をも、イエスと一緒に導き出してくださるであろう。私たちは、主の言葉によって言うが、生きながらえて、主の来臨の時まで残る私たちが、眠った人々より、先になることは決してないであろう。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。その時、キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だから、あなた方はこれらの言葉をもって、互いに慰め合いなさい。この御言葉の中にも、死が眠りであるというふうに記されていることを知ることができます。死が眠りである。聖書ははっきりとそのように告 告げています。しかし、いつまでも眠り続けるのではありません。御言葉にありますように、蘇り、復活の約束が与えられています。復活、そして再臨、イエス・キリストがおいでになるその日を待ち望みながら、私たちの愛する方々は眠りにつかれました。その方々の希望であり、慰めであった復活、そしてイエス・キリストがおいでになる日は、私たちにとってはさらに間近に迫ったものとなっています。愛する方々と再び相まみえることができるその日が確実に近づいていることを今日皆さんとご一緒に心に留めたいと思います。そして聖書の御言葉はすべて約束でありますので、それは必ずその通りにしてくださるとはっきりとしたものであることを、私たちは今日心のうちに覚えたいと思います。聖書の中に記されていますように、イエス・キリストのおいでになる日に、主にあって眠りについた兄弟姉妹との再会が一日も早く訪れますように、そして聖書の約束が一日も早く実現いたしますようにと心から願わずにはおられません。お手元の修法の中に瞑想の言葉というところがございます。裏面の方になりますけれども、一番右端の裏面の瞑想の言葉をお読みいたしたいと思います。この文章はエレン・ホワイトの観難から栄光へ上巻の280ページから引用いたしました。パウロの手紙が開かれて読まれたとき、主の正しい状態を明らかにした言葉によって、大きな喜びと慰めが教会に与えられた。パウロはキリストが来られるとき、イエスにあって眠りについている者たちよりも、先に生きている者たちが主に会いに行くのではないことを教えた。天使の頭の声と、神のラッパの音は、眠っている者たちに届き、キリストにあって死んでいる者たちが最初によみがえり、それから生き残っている者たちに父子が与えられるのである。それから生き残っている私たちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だから、あなた方はこれらの言葉をもって、互いに慰め合いなさい。御言葉は私たちに、主の御言葉によって、互いに慰め合いなさいと教えています。私たちは常に、主の御言葉によって慰め合い、そしてイエス・キリストが約束してくださる、蘇りの日、そしてイエス様がおいでになるご再臨、そして天の御国に私たちの住まいを用意してくださっている、その日が私たちに対する約束であることを覚え、そのことをお互いにいつも語り合い、そして祈り合い、支え合って主の家族の交わりをより一層深めてまいりたいと思います。ご遺族の皆様方の上には神様の温かい御手のお守りがございますように、神様がいついかなる時にも皆様と一緒に歩んでくださって、神様の約束。